終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。また、17節またお読みします。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、セミナーの時ありがとうございます。短く必要なことを語らせてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めましてこんばんは、しのみながいます。今日もこうしてですね、今日ペンテコステの礼拝ですね、長崎教会始まった日だと思うんですけども、この時にですね、私聖会にまた主が導いてくださったことを本当に感謝いたします。ですね、今日私が嬉しいことがあったんですけども、教会にですね、インターネットを見てですね、近所の方だったんですけども、癒しを求めて来てくださった方がいてですね、そして、来てくださいました。で、検索していたら、なんか、自分の家の近くだということで来てくださったんですけど、どう見ても教会に見えない普通の民家だということでですね、だったんですけども、でも、来てくださって、まあ、事務所だということがもちろん、わからないと思うんですけども、来ていただいて、それで、お祈りしたんですね。で、本当にこの、しほれてくださって、今日ですね、礼拝に来られて、また、長崎の聖会にもですね、来てくださいました。本当に神様に感謝したいと思います。で、神様に感謝します。主がですね、さらに賜物の働きを通して、本当に多くの方々に触れてくださるんだな、ということを、さらにですね、思わされています。ですね、そして、さらにですね、この賜物について学んでいきたいと思うんですけども、何度も学んでいますけども、賜物についてはですね、御霊の賜物については9つあるわけなんですけども、聖書に従って用いるという大原則があるわけですね。ですから、一つは教会のものとして用いるということですね。一人一人に現れてくるんですけれども、それは私たち個人のものではなくて、教会のものであり、そして、神のものであるわけですね。ですから、教会の管理と秩序の中で用いるということですね。そのことが、第一コリントの12章のですね、11節から12節、それから27節、それから秩序のことがですね、秩序に従って用いなさい。まあ、コリントの教会、秩序が混乱してですね、集会で勝手に予言する人とか、異言を語ったりしてですね、集会が混乱していたんですけども、でも、パウロは、だからといって、それをやめろって言ったんじゃなくて、それは、続けなさいけれども、秩序を持ってですね、行いなさいと言われました。第一コリントの14章の39から40にですね、書かれています。で、私たちはその秩序に従って、用いるということですね。ただ、でも、手物が現れてきたらですね、そういうことを全部忘れて、どっかに飛んでっちゃってですね、すごいことになってしまうということもあるので、やっぱり私たちはこう、リバイバルが来るので祈ってですね、備えていくということをですね、していきたいと思います。そして、まあ、私たち教える側なので、皆さん教える側なので、教会の賜物として用いるということですね、繰り返しですね、語っていっていただきたいと思います。で、もう一つは吟味をするということですね。どんな方が、どのような予言をしても、必ず予言はこう間違いを含むわけですね。旧約の時代は、全員に、すべての人に、聖霊が注がれていなかった、信じて、注がれていなかったわけですけど、そして聖書も完成していなかったわけですけども、今私たちは、新約の時代は聖書が完成していて、そして私たちの一人一人信じる者の内側に聖霊がおられて、そして、教会っていうですね、この神様が与えてくださった、この、三宅の木のある場所が与えられていますので、私たちは、吟味できるわけですね。ですから、一つ一つの予言とか、まあ、個人に与えたものを個人に、その吟味をしていくっていうことをですね、して進んでですね、いきたいと思います。ただ、先日熊本に行った時に、A 社牧師は 面白い言い方されてたんですけど、吟味は牧師のせいにはしないと。吟味は、最後は本人が吟味するので、ちゃんと本人 のですね、責任で吟味してくださいって言ってましたけども、牧師が言ったからとかじゃなくて、最後はご本人がですね、吟味して、決定していただくっていうことですね。そのことを覚えていただきたいと思います。ですね。で、この、クリスチャンで、今、その、賜物を用いていくっていうことがですね、重要なポイントとなってくるわけです。で、今日はこの箇所をお開きしたんですけれども、この、私たちのこの、歩みの、この、中心っていうのは、霊的な事柄であるっていうことなんですね。ですから、この、終わりに、滞納の力によって詰められなさいと書かれています。そして悪魔の策略ですね。悪魔というのは、神様も生きて働いていますけど、サタンもはっきりと策略を持って生きて考えてですね、動いているわけなんですね。それに対して策略を持って私たちに来るので、立ち向かっていくなさい。そして、武具をつけなさいと言われています。そして、私たちの格闘は血肉ですね。対するものではなくて、試験、力、この暗闇の世界の支配者たち、まだ手にいる諸々の悪霊に対するものなのですと言われているわけです。ですから、霊的な戦いであるということをですね、聖書ははっきり言っているわけです。で、私たちクリスチャン生活ですね、私は福音派で育てられてきてですね、たくさん聖書の恵みを受けてきたんですけども、ただその、一つですね、主の十字架に導かれてきて本当に違うなと思う面はですね、やはり成果とかですね、成果されていく、清められていくっていう面とか、奉仕する面ですね、教会、伝道の、福音のために奉仕したりっていう、そういう面はすごく教えられてきたんですけど、この戦うっていう面ですね、剣を抜いてですね、戦うっていう、そういう面がですね、神の言葉によって戦うっていう、そういう面がですね、本当に全く教えられてこなかったんですね。で、でも、先生ははっきりとその、これが私たちの一つの大きな、側面であるということをですね、語っているわけです。で、パウロ牧師が書かれた本とかも読みますと、例えば家のことでも、家族に起こった問題でもですね、息子さんにちょっと問題が、起こってですね、家庭内暴力とかいろんなことが起こってきたときに、お母さんはですね、あの家に越した時からこうなったっていう、霊的な原因を言われてですね。でもお父さんは、大学教授だったんですけど、いや、私の育て方も悪かったんだと思うっていうふうに考えられたわけですね。でも、明らかにそれはですね、専門家であるお父さんが対応できないわけですから、ことであって、実際に霊的な問題であってですね、霊的な対応した時に解放されたっていうことがですね、本に書かれていますけれども、確かに霊的な、私たちは戦うとか対応するっていうことがですね、重要であるっていうことを覚えていきたいと思います。で、でも特に日本はですね、霊的に縛りの強い国だと思うんですね。ですから私も霊的にすごくそばで解放されてきたら、私のセミナーも変わるんじゃないかとかですね、自分でもなんか堅苦しいなとか思ってることがあるんですけど、でも本当にですね、霊的に縛りの強い国だなっていうことを思うんですね。で、同じ人が奉仕しても、他の国に行ったらすごい顕著な癒しや奇跡が起こるのに、癒しや奇跡が起こるのに、日本では起こらないとかですね、そういうことがあるわけですね。でもこれから日本にリバイバルの雨がですね、降ってくるわけですね。で、その時に、ですから私たちが今戦っているのは、よく言われますけど、巨人の星の星ヒューマンがですね、大リーグ養成ギプスをつけてですね、すごい、ハンディをつけられて、練習して、でもその結果、すごい、魔球を投げるようになるわけですけども、私たちもそのように、今、霊的な縛りの強い国で、でも、神様はこの、訓練を導いておられて、そして、ここからすごい技がですね、始まってくるってことを、覚えていきたいと思います。で、で、皆さんの教会でもですね、九州の中でも、それぞれ霊的な縛りとかですね、そういうのが違って、霊的な、私も回らせていただいて、本当に全然霊的な感じが違うんだなってことをよく思うんですけども、それぞれの地において戦いがあると思うんですけども、ただ、はっきり逆の面で言うとですね、やっぱり賜物を用いる教会、霊的な事柄を対応している教会が、 逆に言うと敵に、敵である悪魔にとっては、一番こう、なんていうんですか、こう、恐れているものであるってことですね。だから皆さんが、一番敵が恐れているのは皆さんだってことなんですね。で、本当にやっつけたいのは皆さんなんですね。で、その、霊的なことに関わっている人を、がまずいわけなんですね。ですから、その中で私たちはこう、導かれていますけども、で、大胆にですね、その中で、クリスチャンのその、この、霊的な言葉をしている、賜物を用いているクリスチャンの役割っていうのは非常に大きいということをですね、覚えて大胆にですね、賜物を、用いていきたいというふうに思います。で特にここで、17節で、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとありますけども、この、武具の中で唯一ですね、この、武器は、この神の言葉であると書かれています。ですから、こう、私たちは聖書を、こう、イエス様がサタンに対して全部聖書で、御言葉で答えましたけども、知り解けましたけど、私たちも、その自分の力や自分の考えで対応するっていうんじゃなくて、神の言葉によってですね、対応していきたいと思います。まあ、今、群れには今年、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであると語られていますけど、その神の言葉をですね、立って、まず進むっていうこと。そして、それぞれ私たちに与えている神の言葉をこう、振りかざしてですね、進んで、行きたいというふうに思います。また、予言はですね、その神の言葉を解き放つものとなるので、予言をですね、大胆に、もちろん訓練が必要ですけど、私たちは義務も必要ですけども、用いていくっていうことをですね、していきたいというふうに思います。私は以前まあ、今聖書の、世界で聖書の次に呼ばれているって言われている、この天の歴帝っていう本がありますけど、それがこう漫画化した、ビデオを見たことがあったんですね。で、その中で、そのクリスチャンの人がですね、こうサタンにすごい攻撃されてですね、もう瀕死の状況になるわけなんですけど、でもですね、その人が一旦こう、剣を、こう、わーっと抜いた時にですね、サタンがうわーってこう、本当にですね、倒されていくんですね。で、それまで本当に劣勢だったんですけど、一旦こう、剣がわーって抜いたらですね、こう、サタンがこう、倒れていったんですね。で、あれはまあ、霊的なことをこう、漫画で表しているんですけど、本当にですね、神の言葉には力があるな、っていうことをですね、思います。で、今、神の言葉によって今この時点でも予言を通して、その、私たちの村においてもすごい神の、この、打ち破りがなされてきたわけなんですけど、さらにですね、この賜物を用いるってことを、さらに、共にですね、成していきたいと思います。ね、それでは、お祈りいたします。お祈りします。愛する天の父様、感謝します。これから、非常に、リバイバルの時にやってくることありがとうございます。また、そのために私たちが、一人一人がこの賜物の訓練を受け、備えを導かれていることをありがとうございます。さらに、予言を語り、賜物の忠実に用いていくことができるように、そして、霊的なことに対応するものとして、さらに主が整え、強めていってくださることをお願いいたします。非常に多くの方々が癒され、解放され、またその地域がこの解放されてくることを終えてありがとうございます。この時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。